一度は何か考える30のことだ。そのうち、一度は宝を探す冒険であり、剣などの心と立ち上げたから眠っている。一度は宝を探す冒険のようなものです。冒険をするときできるだけ剣を避けようとします。やはり安全は大切です。剣を避けながら宝を探そうとします。しかし安全なところをいくら探しても宝は見つかりません。安全なところは誰でも自由に出来ます。誰でも自由に出来るから宝はすでに誰かが持ち去っています。安全なところに宝はないのです。ではどういうところに宝があるのかというと、剣のところです。剣のところは誰も近づきません。誰も近づかないから宝が眠っています。勇者は剣が大好きです。勇者は剣のところがありますと我々は喜んでございます。剣の先には必ず宝箱が隠されているからです。剣のところへ向かうから勇者でもあります。剣の用途は宝の用です。宝を得たいと思えば剣に立ち向かうのが早いです。剣であることを価値の大きな宝が隠されているでしょう。そのためにも日頃から剣の乗り越える力を身につけることです。安全な道の先に宝はありません。宝は剣の道の先にあります。剣の用途は宝の用です。価値のものを得たいと剣に立ち向かわなければいけないのです。剣の用途はするところへ行く。一度は何かを考える30のことだ。その二、一度は筋トレ。かからないと強くならない。筋トレはからなければ意味がありません。ただ体を動かしているだけです。貧乏ゆすりになってしまいます。筋トレはから必要です。かからから筋力が鍛えられます。かは軽すぎず重すぎないことです。少し重いなというふうな、そうです。重いふうな筋力に加わることなく続けられ適度に筋力が鍛えられます。一度は筋トレと同じです。人生では苦しい、辛い、重いという経験を味わうことがあります。かです。かは強く生きるためのトレーニングです。かは見るのではありません。自分からかのあることで飛び込むくらいでちょうどいいのです。かなから心身が鍛えられます。今は苦しいかもしれませんが、乗り越えると次からは少し痛くなります。鍛えられた筋力のおかげで次からは楽になります。ただ今、人生を筋トレしているところなのです。筋トレのつもりで体を楽しむ。一度は何か考える30のことだ。その3、一度は自転車に乗るようなもの、遅すぎても早すぎても良くない。自転車の安全点のためには自転車を漕ぐときただゆっくり進めばいいわけではありません。ゆっくり進みすぎるとバランスを崩して横に倒れます。では早く進めばいいのかというとそうでもありません。進むスピードが速すぎると安全確認が遅くなります。道路を飛び出したりカーブを曲げきれなかったりして事故につながります。事故があってからでは遅いです。小さな怪我ではまず命に関わることもあります。安全運転のためには進む速さが大切です。遅すぎず急ぎすぎないペースです。一度は自転車のようなものです。ペースが遅すぎると身の少ない時間帯が過ぎていきます。甘いものをしていると大切な酸素を流してしまうでしょう。逆にペースが速すぎると剣に傷つかず大きな事故につながるでしょう。人生は遅すぎても早すぎても良くありません。一度ペースを振り返りましょう。安全とバランスを意識しながら自分にとってちょうど良いペースが大切です。人生は安全とバランスを意識しながら買い物に行くとき、時々夜道をすることがあります。迷子にならない程度の夜道です。迷子にならない程度に少しだけ、いつもとは違った道を通っています。夜道をする楽しさといえば、思わぬ発見です。こんなところにこんな店があったのか、こんな店があったのかと思わぬ発見に見られます。少し得した気分です。いろいろ夜道をすることで街を深く見たいです。街を深く見たいければ、街の間から間に近道を考えたりできるでしょう。遠回りをすることで街を理解する近道になります。人生でも同じです。人生の夜道を楽しんでいますか。夜道のない人生なんてつまらないです。人生では思いもしない脱線をすることがあります。脱線は夜道だと考えましょう。夜道をすることで思わぬ発見があり、人生がもっと楽しくなります。その先に思わぬ発見には抜け道があるに違いません。どんな発見があるのでしょうか。ワクワクしながら人生の夜道を楽しみましょう。人生の夜道は人生をより深く理解するための近道なのです。人生の夜道を楽しむ。一度は何か考える30のことだ。その一度は魚を釣るようなもの。勝負の大半は準備の時点で決まっている。魚を釣るときに大切なのは準備です。まず魚にそうな場所を慎重に調べます。友人のアドバイス、季節、地上状などを考慮して魚がたくさんいそうな場所へ行きます。目的地に着けば竿と餌の準備です。魚を釣るためにふさわしい竿と魚が飲みやすい餌です。次に餌を取り付けます。次に寄せたいと出せば準備完了です。あとはじっと待つのです。準備がしっかりできていれば魚が食いついてきます。勝負の大半は準備の時点で決まっているのです。人生でも同じです。こんなに準備は万全ですか。大切なのは取り立てからではありません。取り立て前が大切です。人生の勝負は準備段階で大半になります。準備段階であるならまだ間に合います。今のうちにできる限りの準備を整えておきましょう。一度は何か考える30のことだ。その6、一度は畑に太陽を浴びるもの。毎晩は収穫できる。作物の収穫は進まれません。まず太陽のところから始まります。豊かな土地に太陽を巻いて水や日光を与えていると芽が出ます。大事に育てているとどんどん成長します。ある程度大きくなった時に皆に収穫の時を迎えます。そこで初めて収穫が得られます。人生でも同じです。人生で大きな収穫をしたいと思うならまず一番です。まず手に入れたいものを想像してふさわしい太陽を巻きましょう。太陽を巻いて収穫すると芽が出ます。芽が出たらも大事に育てていきましょう。ある程度大きくなった時に皆に収穫の時を迎えます。そこで初めて収穫が得られます。収穫にふさわしい収穫がきちんとできていますか。畑に太陽を巻かなければ何も育ちません。畑に太陽を巻かなければ作物が育ち収穫もできるのです。人生で何かを手に入れたいと思った時はまず一番から始める。一度は何か考える30のことだ。その7、一度は森を進むようなもの。あるまで海にあるのは剣。森の中はあるまで僕とあるのは剣です。森の中はいていると同じような工程が繰り返されます。森の中はどこを見ても決まりです。あるまで進んでいると迷子になるでしょう。場合によっては命の剣に関わります。森の中に入るときはまず目的地を定めます。次に現在地を把握できる道具を持ちます。食料を困らず無線機などです。身近と安全にするから森の中を目的地に向かって安全確実に進みます。現在地を確認しながら目的に向かって進めば同じ工程が過ぎても怖くありません。同じ工程が過ぎても目的地に近づく実感があるため大丈夫という確信を持って歩みます。人生でも同じです。一度は森の中はあるようなのです。あるまで一度は進んでいきません。とりあえず前は進みますがしばらくすると不安になるでしょう。自分は何のために生きているのだろうか、自分の人生は何だろうと人生の迷子になっているのです。生きている意味が満たせれば、からは元気なのに心は不安だらけになります。生まれてしまったら、しばらくから生きている状態であることに気づき、ポカンとするのです。人生で大切なのは目的地です。自分の人生に何らかの目的をつけます。作品を完成させること、子供の成長を守ること、超幸せにすることなど何でもいいのです。目的地を目指して生きることができれば、人生の迷子になることはありません。人生では同じ工程が繰り返されることがあります。会社の往復であったり、同じ仕事の繰り返しであったりなどです。たとえ同じ工程が繰り返されていても目的地を現在地を当てているのは不安にはならないのです。人生の目的地を定め、現在地を確かめる。生きるとは何か考える30のことだ。ジョギングをするときはペースが大切です。ジョギングは競争ではありません。一番大切なのは気分がいいと感じるペースです。気分がいいと感じるペースだからこそ楽しく感じ長く続けられます。下から汗が滲んで気持ちのいい汗が流れます。気分がいいと感じるペースならいくら走っていても疲れません。疲れるどころか走ることが気分が良くなり楽しくて仕方ありません。もっともっと走りたくなります。人生も同じです。生きるとはジョギングをするようなものです。人生を走っているときの気持ちを振り返ってみましょう。苦しい辛いというペースになっていませんか。人生は苦しい金になるのではありません。楽しい金になります。苦しい辛いと思ったときはもう少しペースを落としてみましょう。どのくらいペースを落とすのかというと気分がいいと感じるまでです。気分がいいと感じるペースが理想です。楽しみながら走らないと人生やっていられません。気分が良ければ楽しくいつまでも走り続けられるのです。もっともっと長生きしたくなります。気分がいいなと思うペースで生きる。一度は何か考える30のことだ。その9、一度は人形のようなもの。抱きしめるとびっくりした笑顔が入ってくる。幼い頃人形を抱きしめたとき、不思議な経験をしたことがありませんか。可愛いなと思って人形を抱きしめると可愛いはずの人形の表情が変わって見えます。にっこり微笑みを返してくれるのです。微笑んでいるように見えるようになると言った方がいいでしょう。不思議です。もちろん、よくはずのない普通の人形です。なぜでしょうか。可愛いなと思う人形の表情に反映されたのです。可愛いなと思いながら抱きしめると人形の表情がより豊かになり可愛らしく見えるようになります。その結果、人形が生きているかのように微笑みを返してくれるようになるのです。人形の愛情があると可愛い人形はより可愛らしく思えるのです。人生でも同じです。人生に対して悪い感情を抱いていませんか。様々な事情があるとは思いますが、人生を恨んでも仕方ありません。人生を恨めば恨むほど生活はさらに暗くなり生きるのが辛くなります。まず人生に感謝しながら抱きしめましょう。ありがとう、人生さん。これからもよろしくお願いします。そう思いながら人生を抱きしめると人生の微笑みを返してくれます。人生はあなたの思いを感謝するためなのです。人生に感謝しながら抱きしめる。生きるとは何か考える30のことだ。その10、生きるとはディズニーランドで遊ぶようなもの。結局すべてアトラクションだ。 世界有数の規模を誇る遊園地といえばディズニーランドです。トイとディズニーが子供だけでなく子供も楽しめる遊園地として1965年に設置されたテーマパークです。その後、日本にクランズ、コンなども開設されました。ディズニーランドは様々なアトラクションがあります。流せるものもあれば、笑わせるものもあります。癒されるものから絶叫させるものまで様々です。どれも夢のあるアトラクションです。年齢や性別を問わず楽しめます。ディズニーランドではああいう刺激が楽しい感じるから不思議です。人生も同じです。生きることはディズニーランドで遊ぶようなものです。人生にはいろんなことがあります。結局すべてアトラクションです。怖い、嫌な、見たいと思うと楽しくありません。楽しいだろう、面白いだろうと思うから楽しみできます。ハラハラドキドキすることはアトラクションです。嫌なすることも悩んだり困ったりすることもアトラクションです。アトラクションだと思うからああいう刺激が楽しめます。さて、次はどのようなアトラクションでしょうか。ディズニーランドにいる気分で元気よく歩んでいきましょう。アトラクションのつもりで元気よく歩んでいく。生きることは何かを考える30の言葉。その11、生きることは未来競争。バトンを受け継いで次に渡していく。バトンを持って走る競技といえば未来競争です。未来競争とは一定と四隅の選手がバトンを受け継いでいく競技です。バトンを渡しながら長い距離を走ります。特別な人だけがする未来競争と思いますが、実は自分も今未来競争をしている最中です。人生そのものが未来競争だからです。人生とはバトンを受け継いで次に渡していく繰り返しです。知識、知恵、技術などです。自分が人として未熟な時期は学ぶ時期です。学んで成長できることは大半です。知識、知恵、技術などを楽しみながら身につけて結果を出します。たくさん学んで学ぶと成長を思いっきり楽しみましょう。しっかり成長できれば次はバトンタッチの時期です。今まで学んだ知識、知恵、技術などを超えた同じ人たちに伝えていきましょう。親から子へバトンタッチです。先輩から後輩へバトンタッチです。次の世代の人たちがどんどん学び成長していく姿を見るのもまた大半です。今あなたは受け継いでいる時期ですが、次の世代に渡している時期ですが、いずれの立場にせよ自分の仕事をしっかり全うすることが大切です。それが一生懸命に生きるということです。知識、知恵、技術などを受け継いで次に渡していく。生きるとは何かを考える30の言葉。その順に、生きるとはマラソンと同じ。疲れた時は歩いたり立ち止まったりしてもいい。マラソンは一度走り始めると歩いてはいけない、立ち止まってはいけないと思いがちです。それは誤解です。マラソンは歩いたり立ち止まったりしても大丈夫です。ルール違反ではありません。体調が悪い時は歩いたり立ち止まったりした方がいいこともあります。歩いたり立ち止まったりした方が体調が戻りやすくなります。危険性は重要です。歩いたり立ち止まったりしても諦めないことでゴールにたどり着きます。こうしたマラソンの様子は人生とよく似ています。人生でも必ず止まってはいけないわけではありません。体調が悪ければ歩いたり休んだりする選択も必要です。歩いたり立ち止まったりするのは恥だと思っている場合ではありません。体調が悪い時に無理をしてもいい結果にはつながりません。内定測試で余計に体調が悪くなるだけです。無理をせず体調が悪い時は歩いたり立ち止まったりしましょう。人生諦めたら終わりです。諦めることさえなければずっと前に進み続けます。歩いたり立ち止まったりしてもいいですから諦めず前を向きましょう。諦めればゴールにたどり着きます。無理をせず自分の体調に合わせて歩いたり立ち止まったりする。生きるとは何かを考える30の言葉。その13、生きるとは練習問題を解くようなもの。解決法がわからなければ答えと解説を読めばいい。テストを受ける前にはたくさん練習問題を解きます。さまざまな問題にたくさんあることで問題の解き方や考え方を身につけることができます。練習問題の中には難しい問題も登場します。いくら考えてもわからない問題です。どうしてもわからないときはそれ以上考えても無駄な時間が過ぎるだけです。解答と解説を読みましょう。解き方がきちんと理解できれば次からはスムーズに解けるようになります。人生でも同じです。生きるとは練習問題を解くようなものです。人生でもわからない問題が目の前に現れることがあります。まず自分で考えて解決法を探りましょう。もし考えてわからなくても落ち込む必要はありません。すでに解決したことのある人に相談すればいいのです。親、先生、友人などです。恥ずかしいことではありません。知っている人からやり方を教わるのは私たち人間の基本的な行動の一つです。ただ答えを知るだけではありません。解説の言葉に集中して解き方や考え方を身につけましょう。きちんと解き方を理解すれば次からは学べるようになります。解決方法が理解できればもう一度挑戦してみましょう。次からは一人で問題が解決できるようになります。わからない問題が目の前に現れたときはすでに解決したことのある人に相談する。生きるとは何かを考える30の言葉。その14、生きるとは習い事。コツコツながら続けてよく身につく。習い事をしたことはありますか？習い事は一度も教えることはありません。毎週定期的に通いコツコツ学んでいきます。欲を出して一気に学べば時間が短縮できることでしょう。ただし一度に覚えようとすると大きなストレスがかかります。ストレスが大きいため続けようとする気持ちが慣れてしまい途中でやめてしまいます。一気に覚えたものと忘れることも一気です。なぜ習い事は続けられるのでしょうか。続けられる秘密は達成感の怖さです。大きなことを学ぶことを怖がりにして時間をかけて身につけることが大切です。大きなことを怖がりすると毎回新しい発見や喜びがあります。これが病みつきになります。少し学ぶために達成感が得られるためみんな続けられるのです。人生でも同じです。生きるとは習い事をするようなものです。大きなことを身につけようと思うなら手順が大切です。一気に身につけようとするのではなく怖がりしましょう。怖がりした方が取り組みやすくなります。達成感もやりやすいです。進める速さは遅いですが達成感を得られるためきちんと続けられます。続けられるから結果としてよく身につきます。気づけば大きなことを習得しているのです。大きなことは怖がりしてコツコツ続ける。生きるとは何かを考える30の言葉。その15、生きるとはバイキング料理を楽しむようなもの。好きなものから手をつけるのが一番。バイキング料理に行った時どういう順番で手をつけますか。やはりまず食べたいものから手をつけるでしょう。美味しそうな食べたいなと思う順番で食べると一番楽しめます。嫌なものは食べません。好きなものだけ食べます。好き嫌いが激しいです。それでいいのかと思いますが今奥さんは神があります。嫌なものを食べていると好きなものを食べるときに楽しみなくなります。嫌なものを食べなくても学ぶ感ではありません。むしろ好きなものだけ食べるのがマナーです。人生も同じです。自分が好きなことから進めるのが一番です。人生は有限です。しかも短いです。短い人生ですから良い道です。適当に生きていると今好きなことをしようとした時十分に楽しめなくなります。余裕のある今のうちがチャンスです。嫌なことをしなくても学ぶ感ではありません。むしろ好きなことからするのが人生のマナーです。それでいいのかと思いますが一度の人生ですから好きなものを食って贅沢に生きるべきです。できるだけ好きなものを食って人生の質を高めましょう。嫌なことは避けて好きなことだけに触れる。生きるとは何かを考える30の言葉。その16、生きるとは紙表記を飛ばすようなもの。少し行っていた方が遠くまで来れる。紙表記を作ったことはありますか？紙1枚だけで遠くで飛ばそうとしても難しいです。しわの一連の紙だけではうまく飛ばせません。いやいや手前に落ちます。遠くに飛ばしたければ折ることが必要です。紙を折って紙表記を作ります。紙が折れることで空気の抵抗をすることができるようになり、遠くまで飛んでいけるようになります。同じ紙にもかかわらず少し行くだけで焦点が変わるのは不思議ですね。人生も同じです。生きるとは紙表記を飛ばすようなものです。折れなかった自分になっていますが、綺麗な状態は美しいですが理想的ではありません。折れていないとなかなか前に進みません。いやいや手前に落ちます。自分の折りましょう。自分が紙表記そのものになります。折った方が人生を遠くまで飛べるようになります。生きるとは何かを考える30の言葉。その17、生きるとは天気予報。予想が外れたときは気持ちをさっと切り替える。天気予報は必ず当たるとは限りません。あくまで予報ですから外れることもあります。予報では雨でも実際は曇りであることはよくあります。中には晴れと予報していたにもかかわらず雨が降り始めることもあります。もし予想が外れたときどうしますか。一瞬ぼやっと驚くものをすぐ気持ちを切り替えるのではないでしょうか。外れた予報の愚痴を言っても仕方ありません。愚痴を言っても天気は変わりません。晴れのはずの雨になれば傘を差したり雨宿りをしたりしましょう。雨のはずの晴れになれば美しさを楽しみましょう。すぐ気持ちを切り替えることで無駄もなくなります。人生も同じです。人生ではおそらくこうなるだろうと予想を当たることがあります。しかしあくまで予想ですから外れることがあります。予想が外れたものは気持ちをすぐ切り替え、状況に合わせることが大切です。悪くなる風が来ないなら喜びましょう。良くなる風が来ないなら対応することを考えましょう。気持ちの切り替えが早いほど前向きに生きることができます。予想が外れたときは気持ちをさっと切り替える。生きるとは何かを考える30の言葉。その18、生きるとはボディランゲージをするようなもの。体で心で表現するなら何とかなるもの。外国人とコミュニケーションするならまず語学の勉強です。アメリカ人と会話をするなら英語です。中国人と会話をするなら中国語ですね。外国人とコミュニケーションするならまず前もって語学の勉強です。言葉を詳しく知っていると会話もスムーズに進むことでしょう。ただし語学能力がなければコミュニケーションができないと思うのは誤解です。実際語学能力がなくても何とかなるものです。ボディランゲージです。欲しいものは指差します。食べたいときは食べる指差です。時間の心配ときは腕時計を差める指差です。右手の様子など体全体で表現しようとすれば通じてしまうものです。人生も同じです。何かの取り組みのときまず勉強から始めようと思います。もちろん勉強した方がよりスムーズに進めることができるでしょうが必要はありません。行き当たりばったりでも体全身でもなければ何とかなるものです。わからなくてもわからないようにもがいています。やってみるとできるものです。完璧ではありませんが最低限のことができるでしょう。人生はボディランゲージで挑戦してみる。生きるとは何かを考える30の言葉。その19、生きるとは即興演奏。 即興に創作しながら全てから面白い。即興演奏をご存知ですか？即興演奏とはその場でオリジナルの曲を作ると同時に演奏を始めるということです。映画、海の上の闇人でも即興で演奏する主人公が登場します。主人公は船の上まで一生懸命船を揺らせて暮らすという変わった人生を送ります。彼は即興で演奏するのがないという才能があります。即興演奏の才能のおかげで船の上で一躍有名になりました。数多くの人たちの心に美しいメロディーを残します。その場の雰囲気や自分の持ち味を混ぜることでメロディーを作っております。素晴らしい才能で羨ましくなりますね。即興演奏なんて自分にはできないと思いますが、ここが肝心です。実はもうすでにやっています。生きることそのものです。生きることそのものが即興演奏です。その場で思いついたことをその場で行動しています。その場の雰囲気と自分の持ち味を元にして、よし、こうしようという決定と行動を繰り返しています。人生には練習はありません。常に困難です。そういう意味で今も即興演奏の最中です。雰囲気や気分に任せて行動していきましょう。即興演奏をしているつもりで生きる。生きることは何かを考える30の言葉。その20、生きることは気を投げようなもの。楽しませることを生きがいにする。家は彼が勉強しています。面白い芸をしてたくさんの人を楽しませます。その様子がおかしいので、いろんな人から笑われます。変な格好をしゃべり笑われなんて恥ずかしくて普通はできません。笑ってしまいますが、笑っている場合ではありません。家は変に言いますが、見られています。家の見られては見られではなく生き方です。楽しませることを自分の喜びとしている生き方です。自分は笑われますが、誰が楽しんでもらえればそれで良しをしています。楽しませることを自分の喜びとすれば恥も恥ではありません。生きがいです。他人も自分も幸せになる理想的な生き方です。笑われている家は自然なためにかかわらず、普通の人より何倍も大きな幸せを感じているに違いありません。私たちが生きることも家のようなものです。大切なことは楽しませることを自分の喜びとする生き方です。笑われても楽しませることができれば良しをします。格好悪くても誰かを幸せにできれば良しをします。見た目で判断するのではありません。生き方で判断します。楽しませることを自分の喜びとすれば恥も恥ではなくなります。多くの人からあなたが生きてよかったと感謝されるのです。楽しませることを生きがいにする。生きることは何かを考える30の言葉。その11、生きることは川の流れ水である。自然の流れには逆らわず身を任せるのが一番。川の流れを思い出してみましょう。船の流れに触れた大きな川です。緩やかな斜面ではゆっくりした流れです。急な斜面では激しい流れです。右や左と流れに触れた川に沿って水も右や左と流れています。不自然なところは一つもありません。自然の流れに従っている状態です。この様子は人生でも同じです。人生の流れに従ってもこのようにはいきません。流れに身を任せて進んでいきましょう。自然の流れには逆らわず身を任せるのが一番です。なるようになります。流れに身を任せることで自然の力があなたの人生の後押しになります。人は自然に変わりません。自然の流れに従った時、あなたは最も強い力を身につけたと同じ状態になります。小さな力で物事が自然と前向きに進み始めるのです。自然の流れに任せてそのまま進みましょう。自然の流れには逆らわず身を任せる。生きることは何かを考える30の言葉。その12、生きることは注射のようなもの。痛いのは最初の一瞬だけ。注射は痛いというふうに言いますが、少し誤解があります。ずっと痛いわけではありません。痛いのは最初だけです。注射針が低く刺さる一瞬だけ痛みます。確かに痛いですが、本当に一瞬です。一瞬ですから我慢もできます。涙が出てしまうもありません。注射針が低く刺さった後は痛くありません。冷や汗や恐怖が消えて、だんだん落ち着きを取り戻します。人生も同じです。初めての経験で体験なのは最初だけです。しかも最初の一瞬だけです。確かに恥ずかしかったり焦ったりなど動揺しますが、すぐ収まります。大したことはありません。最初だけです。我慢するのも一瞬だけです。一瞬だけ痛いですが、すぐ終わります。痛みからはすでに経験しているため、もっと楽になるでしょう。最初の一瞬だけ痛みを我慢する。生きることは何かを考える30の言葉。その13、生きることはダンスパーティーのようなもの。恥ずかしがらず楽しく踊る人たち。ダンスパーティーと椅子に座って誰もしています。踊り方をしないのです。椅子に座ってコーラを飲みながら踊る人たちを羨ましそうに眺めています。ためらっていると出会いも楽しみもありません。もたもたしているとパーティーが終わってしまいます。ダンスパーティーはダンス競技ではありません。にもかかわらず自分だけ踊り方の良しを意識していないでしょうか。ダンスパーティーは踊り方をしなくても楽しめます。楽しそうに踊ればいいのです。ダンスパーティーはあくまでパーティーです。下手でもいいから楽しそうに踊っていれば体裁が整います。恥ずかしがらず楽しく踊った人たちなのです。人生も同じです。人生はかっこよく生きなければいけないわけではありません。行動しないからうまくできないからという理由で仕事にするものではありません。仕事にしていると無理のない時間帯が過ぎていきます。あまりもたもたしていると人生が終わってしまいます。行動がわからなくてうまくできなくてもとにかく楽しめばいいのです。いかにかっこよく行動できるかではありません。いかに楽しめるかです。下手でもいいから楽しそうに行動していれば体裁が整います。人生は楽しそうに行動した人たちなのです。恥ずかしがらずに楽しく行動する。生きることは何かを考える30の言葉。その14、生きることは綱渡りをするようなもの。一番大切なのはバランスだ。綱渡りをするときに一番大切なのはバランスです。両手を左右に大きく広げて綱を保ちます。バランスが取れているからこそきちんと前に進めます。片方が大きくなりすぎると綱が落ちてしまいます。落ちると大きなです。しばらく動けなくなるでしょう。落ちてからは遅いのです。人とのように思いますが、自分も安定する話です。実は今なども綱を渡っている最中です。人生というのは綱です。調子はいかがですか？なかなか前に進めないなと感じながらバランスが偏っているからではないでしょうか。綱渡りをするときに大切なのはやはりバランスです。バランスが取れていないとなかなかうまく前に進めません。バランスこそ安定です。安定した人生を送るためにはバランスが必要です。今ならまだ間に合います。今一度生活を振り返りバランスを整えましょう。バランスを大切にする。生きることは何かを考える30の言葉。その15、生きることは草いっぱいの草原があるようなもの。道は自分で作るもの。生きることは草いっぱいの草原があるようなものです。一面に草がいっぱい生えています。綺麗な森の一部です。まだ道はありません。未開拓の草原です。道はないから進みようがないと考えるでしょう。大丈夫です。道はなくてもいいのです。道は作るものです。道はなくてもとにかく進むことが大切です。一体方向に向けて自由に進みましょう。邪魔な草ならば踏んだり刈り取ったりします。ただ突き進みます。突き進むと道になります。道は作ってもらうものではなく自分で作るものです。自分で行動を収めて勇気を持って進みましょう。生きることは道をすることです。道をするという意識を持って生きる。生きることは何かを考える30の言葉。その16、生きることはブラックコーヒーを飲むようなもの。味わわれると頭がいなくなる。それともブラックで飲みたいですか？幼い頃はコーヒーは苦いだけでどこがいいのだろうと思うのです。苦くて美味しいと思いません。しかし、これらしいです。年を重ねて成長するうちに苦くなったコーヒーの本当の味わいをします。そのままでいただくコーヒーが一番美味しいと気づくのです。本当の味わいだと頭が苦くなります。砂糖や肉が邪魔になります。もちろんそのまま口にすると苦いです。苦いだけで嫌いに伝統や仕事が変わります。人生も同じです。幼い頃は優しさや雨を求めようとします。優しさや雨になると心地いいからです。しかし、年を重ねて成長するうちに感じながら人生の本当の味わいをします。人生の本当の味わいをすると、あのままの人生を味わおうと思うようになります。優しさ、雨は邪魔になります。あのままの人生を受け入れることが一番自分のためになることに気づきます。あのままの人生は少しだけ厳しいです。少しだけ厳しさがあるような人生はより深く味わいます。痛いですが、気持ちいいという感覚です。自分から進んで厳しさを求めるようになることです。こうして人は大人になります。人生では自分から何を求める。生きることは何かを考える30の言葉。その17、生きることはミックスジュースを作るのと同じ。いろいろ混ぜた方が美味しくて健康にもいい。ミックスジュースを作るときはいろいろ混ぜます。リンゴ、オレンジ、パイナップル、キウイなどです。一つの果物だけではミックスジュースがありません。ミックスジュースはいろんな果物を混ぜたら独特の味わいができます。しかも健康的です。様々な栄養素が豊富に含まれるように美味しくて健康的なのです。生きることはミックスジュースを作るのと同じです。できるだけたくさん混ぜるのです。たくさんの人経験知識などです。できるだけたくさんの経験をしていろんなことを自分に取り入れましょう。混ぜて混ぜて混ぜるのです。いろんなものを自分に入れることを成長できます。成長してしかも健康的です。美味しいミックスジュースなのです。できるだけたくさんの経験をしていろんなことを自分に取り入れる。生きることは何かを考える30の言葉。その18、生きることはボウイングの球を投げるようなもの。直線より曲線を描く方が今より伝わる。ボウイングの初心者はまず球を真っ直ぐに投げます。直線を描いた投げ方です。10本の今真ん中を投げ、球の上を真っ直ぐに越えます。これはこれで間違いではありませんが、もっと理想的な投げ方があります。直線を描いた投げ方です。ボウイングの同級者になると直線を描いた投げ方をします。球を回転させながら投げるとカーブを描きながら越えます。ガラに落ちると思っていると軌道を修正しながら10本の真ん中に向かっていきます。球回転があるためピンに当たった時によく感じるようになります。結果として直線より曲線を描いた方が今より変わるのです。人生も同じです。人生はまっすぐ切ることもできます。これはこれで間違いではありませんが、もっと理想的な生き方があります。曲線を描く生き方です。自分の人生は曲がっていると思いますが、なりことはありません。人生は少し曲がっていた方がいいのです。回転しています。まっすぐあります。曲線は曲線より美しいです。ピンに当たった時きっとよく変わるでしょう。 して直線より直線を選び方の方が人生の意味が浮かぶのです。直線を描いた人生を目指す。生きるとは何かと考える30の言葉。その29。生きるとは迷路を楽しむようなもの。迷うなら少しずつ前進する。迷路は迷うの連続です。迷路はスタートした瞬間から迷います。二手に分かれた道があり、適当に一歩を選びます。生きるとは別の道を試して進みます。進めたと思えばまた分かれ道の登場です。どちらに行くか分からないときはどちらでもいいのです。とりあえず進んでみましょう。もし生きるとは引き返して別の道に進めばいいのです。少し暮らしを組みますが、確実に前に進めます。迷っては進み、また迷っては進みます。迷路で大切なのは走行距離です。出会い次第でいいですから、できるだけ前に進みます。迷うならも一番よく動いた人とゴールに早く行きやすくなります。動けば動くほどいろんな道を試すことができるからです。人生も同じです。人生は迷いの連続です。どちらにいるのかと一日中考えていると言っても過言ではありません。どちらにいるかにもわからないことはどちらでもいいのです。なんとなくこちらではないのかという感じで進んでみましょう。もし行くなら引き返して別の道に進めばいいのです。体力、時間、お金が少しだけ無駄になりますが気にしません。人生は確実に前に進める方が大切です。迷っては少し進み、また迷っては少し進みます。人生で大切なのは行動したようです。できるだけたくさん行動して前に進みます。手配次第でいいのです。一番よく動いた人といろんな選択肢を試すことができるため、最もゴールに早く行きやすくなります。迷いを避けるのではありません。迷うなら進むのです。いろんな道を試しながら少しずつ前に進む。生きるとは何かと考える30の言葉。その30。生きるとは山を登るようなもの。登り坂の後には暗い坂がある。登山をしたことがありますか。登山という言葉の響きの場合でしょうか。山に登るというイメージが強いのですが、誤解があります。山を下るともいるのです。登山とは登りと暗いということです。頂上に登ってようやく半分です。山に登った後は暗いが待っています。暗いになるとかなり楽になります。登り坂は次第ついつい前に進めるようになります。人生も同じです。今は苦しい時期かもしれません。登り坂です。山がそうであるように永遠に続く登り坂はありません。頂上まであともう少しです。もう少し行けば楽になります。頂上まで行ってしまえばあとは暗い坂です。心と体が楽になりついつい前に進めるようになります。暗い坂を楽しみにしながら登り坂を楽しむ。生きるとは何かと考える30の言葉。まとめ。その1。危険な匂いがするところへ行く。その2。緊張のつもりで坂を楽しむ。その3。人生は安全とバランスを意識しながら自分にとって頂上へベースで進む。その4。人生の良い道を楽しむ。その5。準備に力を入れる。その6。人生で何かを手に入れたいと思ったときはまずしましたら始める。その7。人生の目的を定め現在地を確かめる。その8。気分がいいなと思えるベースで生きる。その9。人生に感謝しながら進む。その10。アクションのつもりで元気よく歩んでいく。その11。知識、知恵、技術などを受け継いで次に渡していく。その12。無理をせず自分の体調に合わせて歩いたり立ち止まったりする。その13。わからない問題が目の前に現れたときはすでに解決したことのある人に相談する。その14。大きなことは小分けしてコツコツ続ける。その15。嫌なことは避けて好きなことだけに触れる。その16。自分を追って紙飛行機になり遠くまで飛ぶ。その17。予想が外れたときは気持ちよさっぽくなる。その18。人生はボディランゲージで挑戦してみる。その19。即興演奏をしているつもりで生きる。その20。楽しませることを生きがいにする。その21。自然の流れは逆らわず身を出せる。その22。最初の一瞬だけ痛みを離す。その23。恥ずかしがらずに楽しく行動する。その24。バランスを大切にする。その15。道を作るという意識を持って生きる。その16。人生では自分から何を求める。その17。できるだけたくさんの経験をしていろんなことを自分に取り入れる。その18。曲線を描いた人生を目指す。その19。いろんな道を試しながら少しずつ前に進む。その30。暗い坂を楽しみにしながら登り坂を楽しむ。